医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の13回目、胃食道逆流症と題して、川西市立総合医療センター総長、三輪博人さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さんこんにちは。本日は川西市立総合医療センター総長であります三輪博人先生をお迎えして、胃食道逆流症について伺いたいと思います。三輪先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずこの胃食道逆流症の概念の変化というものを昭和から令和にかけて教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、逆流性食道炎というのは、私1982年の卒業ですけども、はい、まあその頃はですね、やっぱり胃がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍ですね、はい、まあこういう病気に焦点が完全に当たってて、まあ、逆流性食道炎は授業で10分ぐらい触れてくれるかもしれないけど、はい、ほとんど問題にされなかった、でそんな病気だったですね。はい、でとにかくがんを見つけるのが、はい、その時は医学だ、消化器だということで、はい、まあレントゲンをやって、はい、あるいは内視鏡をやって、で、で、がんを見つけよう。そして、潰瘍を見つけよう。はい、で、その研究をする人たちは、なんで潰瘍ができるのか、というのに、けんけんがくがくとしてたと。うん、
はい、
あと、ちっちゃながんを見つけるのに、みんな、まあ、先を競ってたという時代だったので、
はい、
まあ、その昭和のですね、逆流性食道炎というのは、ほぼないに等しいと。
なるほど。
はい、まあ、ただ、外国なんかに行くと、はい、まあ、学会に行くと、逆流性食道炎のセッションがあったりして、なんでこんな病気やるんだろうなと思ったのは覚えてるんですけど、でその頃はまだピロリ菌がようやく見つかるかどうかの頃でしたけども、はい、1980年頃にエチツブロッカーが導入されて、はいはいはい、まあそれからやっと薬物治療ができて、潰瘍の手術が減ってというところだったですね。で逆流性食道炎がそろそろ増え出したというのは、1960年から70年ぐらいに日本人の栄養状況が非常に良くなってきたということと、はいはい、まあピロリ菌も少しずつ減ってきた、衛生状態が良くなって、はいはい、ということで日本人のこの酸の分泌がやっぱり食事の変化とともに、はい、まあ、増えたんですね。
なるほど。
はい、それで90年を境ぐらいにですね、やっぱり逆流性食道炎というのはちらほら見えてきたというとこです。うん、でその頃ね、十二指腸潰瘍、胃潰瘍にはエチツブロッカーものすごく効くので、
なるほど、はい、
これはもう逆流性食道炎も絶対効くやろうというふうに思ってたんですけども、実はこの逆流性食道炎はいわゆる pH4 以上にこの胃酸を抑えないと、
はい、
それ以上にpH を上げていかないと、うん、やっぱり逆流した胃液というのは、うん、やっぱりペプシノがペプシになってかなり凶暴なので、うんうん、
はい、
粘膜障害が強くなるということで、はい、H2 ブロッカーやってもですね、だいたい2から3ぐらいまでしか pH 上がらないので、
なるほど、
全然無力だったんですね。でその時にちょうど PPI ができてきて、はい、これは効くぞということで、はい、PPI が少しずつ広まってきたということ、まあ、ということで薬の歴史と日本における逆流性食道炎のこの広がりというのはちょうどパラレルになってるかなというふうに思います。
は
い、
なるほど。はい、まさに昔は胃がんだったりとか十二指腸潰瘍、胃潰瘍というところが大きな問題だったのが、はい、それが克服されてくるとともに、また新しい薬が出てくるとともに逆流性食道炎というものが注目を集めるようになってきて、
そうですよね、
はい、それで今のように、まあ、逆流性食道炎といえば、もしくは胃食道逆流症といえば、皆さん知っているようなコモンディジーズになってきた、うん、ということですね。
はい、ね、まあ、昔 は胃炎があって、はい、まあ、ピロリ菌でね、
はい、
で胃がんになって、
はい、
あるいは胃潰瘍になって、
はい、
まあ順子小潰瘍になってというところが、はい、だんだんこの胃がきれいになってきて、はい、こう胃潰瘍になる人は最近なんかもうほとんどですよね。先生ともそうかもしれませんけど、うん、はい、なかなか見ること少ないですね。
そうですね、だいぶ減ってきて、
はい、だいぶ減ってきて、あと胃がんも減ってきて、はい、その逆に胃がきれいになって、胃酸がどんどん分泌できるようになってくると、
はい、
逆流性食道炎が増えてきたと、
なるほど、
いうことだと思います、
はい、逆流性食道炎のその、まあ、診断の方法はまあ内視鏡なんだと思いますけれども、はい、内視鏡診断における時代的変遷みたいなものはあるんでしょうか。
はい、あの昔はですね、はい、やっぱりまあ、内視鏡で見て、
はい、
まあ、食道がただれてるというか、
はい、
明らかな粘膜障害があるもの、これだけをやっぱり相手にしてたというところで、まあ、見たその病気を治せばいいだろうというような考え方ですね、うん、ただ、まあ、これ胃食道逆流症という言葉が出てきた背景には、うん、まあ、粘膜障害があるものを逆流性食道炎というと、はい、つまり逆流性食道炎は内視鏡的な診断名だったんですけども、うん、内視鏡で診断できなくても結構胸焼けとか逆流感で苦しんでる人が多いやろうというような、うん、まあそういうことに注目されてきたと。まあ逆に言うと、がんが少なくなって十二指腸潰瘍が少なくなって、はい、胃潰瘍が少なくなって、目で見てないんだけど QL にだんだん国民のこの関心というのが向いてきて、はい、それで症状に対するこの考えというか、
うん、
だいぶ注目されるようになってくると、その粘膜障害だけじゃなくて、
はい、
見た目何もないんだけど非常に辛い人がいるということが分かって、
うん、
その人たちも治療対象にしようということがだいぶ変わってきたところじゃないかなと思いますけどね、
は
い
は
い、
あの内視鏡的に、まあ、粘膜障害がない方でも、まあ、症状があればお薬を処方するとか、
そうですね、
で、まあ、目標が昔はもしかしたらその食道炎を治すっていうことだったのかもしれないんですが、はいはい、そうではなくてそのゴールを症状を取るというふうに変わってきたっていうことでしょうかね。
はい、QOL を高めるというのが最終的なゴールというふうに今考えてもいいと思います。
は
い
は
い、
なるほど。そして、まあ、令和に入ってきてまたいろいろな治療も出てきているように私伺ってますけれど、
はいはいはい、
なんかそのあたりで最近のトピックスは。
そうですね、
は
い、あの1990年から、まあ、2020年ぐらいまでですかね、
はい、
はいわゆるこの PPI 花盛りでしたね、はい、で世界でもナンバーワンセールスっていうのは薬の、
はい、
まあ、PPI になってるということで、
はい、
PPI さえ使えてればいいじゃないかというような、はい、まあ、そんな時代になってきて、うん、逆流性食道炎じゃなくても、
うん、
まあ、とにかく PPI 使おうよというようなことは、まあ、あの気になってる先生方もなんか心当たりあるかもしれませんけども、はい、ただまあだいぶ日本人の胃袋も変わってきて、
はい、
PPI でも治らない逆流性食道炎というのはちらほら見えてきたということで、まあ、重症型ですね、あの今ロサンゼルス分類 の、はい、あの C または D というのはまあ重症型と言ってますけども、
はい、
そういう一つの3割ぐらいはですね、
はい、
PPI を使ってもですね、
は
い、やっぱり粘膜症が消えないというようなことがあるということで、
うん
うん、まあ、新しい、カリウム拮抗型の酸分物抑制剤ですね、
はい、
PCAB と言われるものが、
はい、
できてきたと、
はい、
であの PCAB 自体はですね、あの本当はまあ、様々なこの概念は分かってたので、
うんうん、
様々なあのメーカーとか様々な国の製薬会社がですね、
うんうん、
あの競って開発してるんですね、
うんうん、
ただあの肝障害が強くてなかなか出なかったと、
うんうん、
あるいは PCAB を使ってもそれほど強い酸抑制できなかったと、
うん、
ところがあのその武田ですね、
はい、
があの自分のライブラリーから取ってきたやつがですね、驚くよく強くて、
はい、
肝障害がなくて、
うん、
それで早く効くということで、まあその現在はその PCAB もですね、
うん、
結構使われるようになって、
うん、
でまあ大丈夫かなと思ったんですけども、5年経ってみてもほとんどまあ、大きな副作用はないし、
はい、
まあ、比較的安全に使える薬だなということで、まあ、少しずつですね、
はい、
その治療が PPI から PCAB の方にと、
う
変わってきつつあるという状況ではないかなと思います、う
ん、はい、例えばその外科的な治療であったりとか内視鏡的な治療の最近の発展というのはあるんでしょうか、
ね、日本ではまだまだ外科的な治療とか、はい、内視鏡的治療というのは少ないんですけど、今アメリカなんか見てるとですね、はい、中学生から PPI 飲んでますね。
そうですか、
ね、それでまあ、いわゆるドラッグストアですね、はい、そこでもいわゆるこのコンビニなんかもですね、はい、PPI 置いてるんですよね。だからオーバーザカウンターで、でもうみんな飲んでます。で日本ではまだ医療機関でしか、まあ、OTC としては売り出されてないんですけども、はい、まあ、それも時間の問題かなというふうに思います、うん、で安全だとはいえね、
はい、
20歳から80歳まで本当に三分立を抑え続けて大丈夫かと、これに関しては誰もね答えられないと思うんですね、
はいはい、
ということで私は本当に若いうちからもう逆流性食道炎あるいは一食道逆流症で辛い人は、まあ、はっきり言って2世やればいいんじゃないか、まあ、やっぱり外科の手術ももう今簡単にそれだけ侵襲なくできますからね、
はい、
まあ、その外科手術の逆流防止手術に目を向けるですね、そういう時期に来てるんじゃないかなというふうに思います、
うんうん、まあ、新しい薬が出てきて、いわゆる H2 ブロッカー、PPI、そして PCAB と出てきたんだけれども、うん、まあ、その長期の安全性は示されているけれども、さらに長期を考えたときには、外科的治療とか、ね、新しい内視鏡的な治療みたいなものも、うん、まあ、今後、もうちょっと見直される時代かもしれないということですね。
はい、そうだと思います。はい、
先生、何か将来的なこの分野における発展いかがでしょうかね。なんかこう今シーズ的に育っているものとかっていうのが、
は
い、
まあ、シーズ的っていうのは、多分 PCAB がですね、結構完成形だと思うんですけども、
はい、
ただ今はですねやっぱ薬に頼っちゃうということ結構多いですよね、
はい、
まあ、先生方のところに患者さん来られた、胸焼けあるよ、はい、じゃあ PPI 飲みましょうと、でも本当に逆流自体を少なくしようと、いうようなことはやっぱり生活習慣の改善とかね、
うん、
あるいは食事見直すとか、
うん、
まあ、そういうところをやっぱりですねこれからもっと力を入れていく時代に来てるんではないかなと、うん、もうピロリ菌、はい、全くいない時代が近づいてきますんで、
はい、
やっぱり日本人の胃はどんどん元気になってくる、
うん、
あとはストレスが増えてくるので、はい、社会が複雑化して、はい、やっぱり知覚もですね、
はい、
どんどんどんどんこう鋭くなってくるんですね。ですからね、昔に比べると、ちょっとしたことですごく感じる人っていうのはやっぱり増えてると思うんですね、
はい、
ですからそういう意味ではその全体的に薬に頼るんでなくてね、はい、
うん、
まあ、その人の生活習慣ですとか、あるいは、まあ、生き方ですね、
はい、
まあ、それをトータルマネージして逆流症にですねいわゆる対応していくみたいなことが大事なんじゃないかなと思います。
はい、本日は胃食道逆流症について時代的変遷そして、将来展望までお話を大変分かりやすくしていただきました。宮先生、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の13回目、胃食道逆流症と題して、川西市立総合医療センター総長三輪博人さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。